前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、4月新しい生活が始まったという方も多いんじゃないでしょうか。今前向きの議会劇場ですね、新人議員の皆さん、多く出てもらっております。今日も春らしいゲストをお招きしております。本日のゲストです。那覇市議会議員の奥間彩乃さんです。彩乃さん、
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
はい、よろしくお願いします。さて、早速ですけど、まあもう去年になりましたか。ご当選おめでとうございます。
ありがとうございます。お互い様で。
はい、まあ、そのね、あの新人議員も、まあ、女性議員も増えて、産後ガールズも9名ということで、ほぼほぼクォーターなんですけども、はい、まあ、その中でもピカッと光る、あの飛び切りの美人の綾乃さん、はい、
ありがとうございます。
はい、もうたくさんね、応援もね、あったかと思いますけども、その辺の話も伺いつつですね、はい、また議員として、どういったことをやっていきたいのかなということまで、お伺いしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、綾乃さん、綾乃さんが、まあ、議員になったきっかけということからお伺いしたいんですけども。
きっかけですか？
はい。
きっかけは、まあ、私、今、二十歳になる息子がいるんですけど、はい、まあ、生まれた時にですね、20年前に先天性の障害を持って生まれてきたんですよ。うん、でその障害っていうものが、やっぱ今に至るまでにも、やはり医療問題とか、うん、いろいろな医療費の問題とか、そういったものとかがあって、やはり私もそう楽ではなかったんですね。うん、で1歳、息子が1歳の頃にはもう離婚しちゃってたのかな。
うん、
そういったこともあって、やはりシングルマザーとなって、うん、そこから生きていくっていうことで、本当にいろいろと、まあ自分で言うのもおかしいんですけど、苦しい辛い思いもたくさんあったんですよ。うん、でそんな中で、やはり人生の分岐点っていうんですかね、
うん、
に差し掛かった時に、なんか私も何かやらなきゃいけないって、
うん、
やっぱり、まあ、人間生きてたらいろいろと人間関係とか、この社会に置かれて、うん、おいてはね、さまざまな問題、壁にぶつかるじゃないですか。うん、そうやってぶつかったときに、本当に自分の生き方とか、これまでの人生を振り返ってみたときに、
うん、
何か世の中のためにやらなきゃいけないんじゃないかなと。
うん、
もう自分と自分の息子のためだけとかっていう考えではなくて、うん、社会のために何かやることが、私にはこうなんか今必要なんじゃないかって思った時ですね、
うん、
本当に出家するか出馬するかっていうぐらいの、はい、究極の選択にまで追い込まれるぐらい、
うん、
もうなんかすごいどん底みたいなことが味わったんですよ。
は
い、でその時にバリ島の旅に出て1ヶ月間、
はい、一
人旅に出て、本当にその時に答えを出したのが、やっぱり障害者支援とか、やっぱりそういった授業があったんですけど、うん、放課後デイサービスなんですけど、それを知って、それをまた勉強して学んでいくと、そこにですね、うん、ちょっと行政側に対するなんか、これは違うんじゃないかなって、いう疑問点がたくさん出たわけですね。うん、で、障害を抱えてるお母さんからの不満などの声が私に上がってきたわけですよ。
うん、
で、そこで、私、この事業所をやる側じゃなくて、
うん、
そういう、なんていうんですかね、まあ、ずさんさっていうのかな、
うん。
そういったところを指摘する側にいなきゃいけない、チェックする側にいなきゃいけないんじゃないかっていうことから、
うん、
議員になろうという大胆な。
大胆ですね。いや確かにこれ、放送始まる前にね、うん、この短い時間で語り尽くせないという。ですけど、これは確かにかなり端折ってきた感じはしますが、なるほどですね。やはり大きなきっかけというのはやっぱりお子さんの子育ての中で、そして、うん、分岐点に立ってバリ島で過ごした時間で、
はい、
実際の支援の現場という ことを踏まえてということなんですけども、うん、でもなかなかそうとは言ってもその市議会議員選挙ですね、うん、まあ、議員選挙とはいえ那覇市議会議員選挙って今回も40名に対して67名という非常に毎回激戦なんですけども、うん、なかなか一歩踏み出すのは大変だったんじゃないでしょうか。
そうですね、もう周りからは私もともと嘉手納出身、那覇は全く地元じゃないじゃないですか、
うん、
まず先に親に話しに行った時に、うん、もう父親すぐお前バカかって言ってましたよ頭おかしくなったと思ったじゃないですか本当に地盤もないのにとかっていう、うん、だけどなんかな、私の中、私もちょっとぶっ飛んでるのかもしれないんですけどそういう、うん、あれなんていうのか、政治とはこうだああだっていうの、うん、全部覆したいタイプなんですね。
うん、
そういう固定観念に縛られて生きてることってすごく嫌で、
うん、
だから本当ぶっ飛んでるって思われてもいいんですけど、それでちゃんと成果を表すというか、
うん、
いうことをできて一つずつねできていけば、うん、その固定観念に縛られないでよっていう、うん、人にも見せきれるし背中を、うん、だから率先してやっていくことだなと思って、
うん、
とりあえずみんなぶっ飛びすぎって言ってました。
あ、でも綾乃さんらしいなと言われるとは思いますが、別に子供の時から関心があったというわけではないですね、うん、
ないですね。7年ぐらい前かな、国会議員の、何て言うんですか、選挙支持、うん、でこう動いたりとか友達の手伝いとかそういったのから選挙が好きにはなりましたね。
楽しい部分もね、
選挙楽しいですけども、ね、今回自分ので嫌になったかな。
自分はちょっときついですよね。
あれ精神的にきつい、ね、
はい、自分本人だけじゃなくて応援してくれる皆さんのことまで背負うので、うんうん、その辺はきついかなと思いますけど、いやいや、でもそういうふうには見えなかったですけどね一緒に選挙戦街の角々でお会いしましたけどもね。いや、はい、まあそういうご苦労も重ねながら那覇市議会議員、見事当選を果たされましたけども、実際まあやはり近くで見ていたのが国政ということもあって市議会とはだいぶイメージが違ったところもあると思うんですが、うん、どうでしょう、なる前となってみた後では。
なってみてからが大変だなって思いました。すごい選択をしちゃったなって思ってますよ、もう、うんうん、なんか勉強してもしても追いつけないぐらい、
うん、
まあ、私がだから学歴がない分余計に人の2倍3倍を頑張らなきゃいけないのかなっていう、本当に基礎的な部分で、
うん、
やらなきゃいけないことがたくさんあって、
うん、
だから今ね何か新しいことを覚えると何かを忘れなきゃいけない、うん、上書きできないっていう、ね、もう容量がパンパン、もう
今いっぱいいっぱいで
いっぱいいっぱいだから、最近本当に友達の名前忘れるあと誰だったとか言う、
なるほど、消去するのそこですか
本当にな
るほどですね。じゃあもう日々いろいろなことで、
うん、
奔走してお忙しいな状況というところはありますかね、うん、まあ、その中でもどうでしょうか、まあ、確かにね一期目って本当に覚えることたくさんで私もいっぱいいっぱいで書類も床に山積みみたいな、ね、ことはありますけども、うんうん、すごくこうやりがいがあるなとか楽しいなって思う瞬間あります？
ある。それはやっぱり本当に直にね、うん、市民の方々の声を聞いて歩いて、私結構もう歩いていろんなとこ行くの大好きなんで、
うん、
でその時に本当に感謝されたりとか、うん、でその問題点とかをね、うん、役所とのやり取りとかをやってそれで解決するじゃないですか、うん、それが早ければ早いほどその私に相談した方からした方から、うん、とてもこう本当にありがとうとかって言われる、うん、その瞬間に快感は覚えますね。
ああそうですね。
もうそれじゃないかな。
そうですね。その中で、まあいろいろあると思うんですが、逆にちょっとこれ違うんじゃない那覇市議会とかやっぱり那覇市のことでありますでしょうか。
ちょっとまだ私が分かってないのかもしれないけど、うん、結構そのやっぱり慣例っていうんですか、
うん、
古いやり方がそういったものがチラチラっと見えてくると、
うん、
私の中の反骨精神がじわりじわりと湧き出てくる部分が、 時々あります。
なるほどなるほど。やっぱりあのぶっ飛んだ形でね、はい、またそういった慣例もいいように変えて、いけたらいいかなと。あ、この辺はちょっとラジオ終わった後においおいやっていきたいと思います、さてやはりその市民の方の相談に応えてその、はい、うまく調整ができたり政策実現したりと、まあ、そういったところで喜びを感じるというね、綾野さんですけれども、まあ、その辺の話をもうちょっと詳しく聞いていきたいと思います。いろいろなあの経緯を経て議員になられましたけれども、実際、まあ、あのまだ1年が経っていないんですが、これからどういったことをしていきたい、まあ、たくさんあると思うんですけれども、その辺の話を細かく伺っていいですか。
はい、今はですね、私がだから今度4月から1年度からスタートしようとしていること、また依頼があったりすることの中には、やはりあの若年離婚、
はい、
まあ、若年出産、若年離婚、そういった子たち、女性たち、母親ですよね、
はい、
そしてその子たちがまた子供を産んでるのお子さん方なんですけど、やっぱり生活が困窮しているとか、あの仕事なんですよね、やっぱり夜のお仕事っていうのも私もその経験があって今ここにいるんですけれども、やっぱりそういう子たちで不器用な子たちっていうのかな、その中にもやっぱり2分3分分かれるんですけど、そういった意味からとってもあのなんていうかな、子育てにすごい困ってる人たちとかからの、あの、の支援で、あの今この母子支援施設あるんですけど、そこのあの子たちに対する支援とか、やっぱり子どもの貧困って言っても子どもの貧困ってないじゃないですか、大人が貧困、大人の親の貧困じゃないですか、でもそういったのの実態を調べていけばいくほど、そうじゃないなっていうこととか、あの本当に親に対する心の教育とケアが必要だと思うんですよ。なのでやっぱりそういったケアをしていくには、実際にこの方たちと会って本当に友達になって、そこからもう近い存在になってあげることが、なんか私の使命なのかなって思ったり、しあとは、まあ、今度小学校の読み聞かせの、
はい、
あのなんかね、お母さん、子を持つお母さんで私の後輩から話があって、あのそこにも今4月からやることになってるんですけど、まあ、そうやって子どもたちのこととかが、まあ、最近はちょっと結構相談も多いんで、で夜のお仕事してる子たち、女性たちに対する私の経験からアドバイスできること、改善させていけることっていう、そんな存在なのかな、自分は。
なるほどですね。あの議場でもね、取り上げて、いらしたじゃないですか。で、私も非常にはそうだな、大切だなと思っていました。あの、まあ、これまでのね、私も、まあ、人生経験やあと議会の中で、まあ、いろいろな先輩やあの地域から声を聞く中で、やっぱりそのなかなか沖縄って全体的に若年出産、若年離婚が多くて非常に生活も困っているというお話とか、あの、まあ、もちろん夜の、ね、お仕事が悪いわけではないんですけども、あのなかなかこう意に反して、まあ、そこでしか働けない、まあ、つまり選択肢の問題ですよね、そういう場合に非常にその、なかなか難しい問題抱えているなということはあの見聞きして感じてはいるんですけども、なのでその分野に合ったサポートって必要だよねと思いながら、なかなか難しいなという感じがしていたんですね。で、あの若狭公民館がシングルマザーシングルのママさんたちへのサポートのようなことをしているんですけども、情報を届けるのをどうしたらいいのか、で公民館来ないじゃないですか、はい、基本的に、でなかなかでも学校に行っても、あのなかなか学校とまたうまくいってるのかというと、そうでもなかったりするので、それであの夜の求人誌にその広告載せたことがあるんですね。まあ、まあ、しかしながらそういったいろいろ試すんですけども、あの、難しいところもあって、そういった中で綾野さんの質問ですごい、あの、授業を得たなという感じがしたんですけども、これ、あの、具体的にもし、あの、教えていただけるような、あの、話があれば、どういったところで、その、まあ、多分、あの、綾野さんがうまく、あの、つなげてくれると思うんですけどもね、あの、現場の、方たちとそれと行政の必要なサポート、どの辺で今ちょっと課題があるかなっていうふうに感じてますか。
課題っていうのかな、あの役所側が いろいろとこうなんていうの提供している事業とかって言って、まあ、事業っていうのはそういうのなんていうのかな、支援する、はいはい、うん、結構いいものがあるんですよね、うん、だけどやっぱ本当に届かない部分っていうのは、うん、私的にはだからこういう女性たちに、うん、あのそのだから公民館にも行かない何も行かないじゃなくて、うん、本当にだから横のつながりで、
うん、
まあ、だから自分たちからつながるって言ったら私も夜の業界なんで、はい、なんていうのかな、うん、夜ね、はい、夜のお店、はい、のママさんたちとか、はい、そういった人たちを本当に一人一人をこう、うん、メンバーにするっていうか理解者を増やすこと、
うん、
そうするとこの店で働いている女性たちとか、うん、やっぱりこの連携って結構強いんですよ、
うん、
私もその方々のおかげで今こっちに立たせてもらってるっていうのもあるんで、うん、やっぱそういった女性リーダーたちに分かっていただくことっていうのかな、うん、そこからやっぱり救済していけるんじゃないのかなっていう、うん、なるほど
ね、まずその要請があるサービス自体を知ってもらうっていうことで、うん、そこで 手の届かないところをまたあのサポートといいますかね、うん、あのうまい具合に修正をしていくっていうのが矢野さんの役割かなと思いますけども、
うん、
でその支援に当たっている、まあ、例えばあの母子自立センターの、ね、職員さんたちもあの、まあ、様々なケースを扱うと思うんですけどもね、うん、まあ、行政の職員の皆さんもやっぱそこその方々のまたケアっていいますかね、うんうん、またそのつなぐ部分っていうのがまた、うん、矢野さんの役割で大きいところもあるのかなという気がするんですけど、うんうんうん、うん、ね、やることたくさんありますよね。はい。でもしばらくはじゃあそういったあことに取り組みながら、また、あの、どんどん、幅を広げていかれると思うんですけども、うん、将来こんな政治家になりたいとか、うん、まあ最近ハマってることでもいいですよ。そこから広げていきたいんですけどもね。
最近って今現在はもう、パーソナルトレーニング、筋トレにハマってまだ1週間ぐらいなんですけど筋トレにハマってますけど、うん、それは減量減量、
じゃそのうちじゃその方向の質問も出てくるのかしら。
ボディビルダーなるとか、
いやいやいや、そんなことないけどね。そうなん、それでかっこいい、まあ、ぶっ飛んだ方向だからね、いやいやいや、これから分かりませんけど、あの、まあね、年齢をね、うん、あの公表されてますのであれですが、私も今年46になりますけど40ね、
はい、
やっぱそれぐらいからやっぱり自分の体を整えていくっていうことをね、
うん、
気にし始めますよね、
うん、なんかもう内と外からだね、はい、もう綺麗にしていかないと、うん、なんか頭も磨いて
本当に、はい、本当にあの気力体力そして精神力大丈夫だと思うんですけど、あの議員の仕事ってね、総合商社的なね、うん、ものがありますから、そういったことをもしながらということですけども、あのもう一つの質問の方、どういった政治家になりたいっていうのはありますか。
あのね、本当にこのなるまではすごいぶっ飛んだぐらいの大きな夢を描いてたんですよ、
うん、
だからあのアメリカでトランプさんみたいな変わり者が大統領になった、
うん、
そしてフィリピンでドゥテルテ大統領変わり者がなった、うん、で選挙の時に言ってたの、だから次は奥前のだろうとかって言ってたんだけど、なってみたら大変だねみんなねって言って皆さんご苦労なさってますよねみたいな感じで、でそういうでかいのプラスずっと田中角栄先生の本とかも好きで、はい、うん、結構いろいろ読んでて、
うん、
でこうなんていうかな、もういろいろ見てたんですね、うん、ところがどんどん最近あの下がってきて
何が下がってきた
の？そのなんか壮大なスケールを描いていた、夢見ていた自分のあれがすごい下がってきて、うん、下がってきて、政治家大変だなとか、政治家は狂った人がしかできないとか言い始めて、セリフが変わってきてる。
いやいやいや、でも なんか共感するところがありますけど、いや、でもわからないですよ。あの、うん、まあ、まだね、うん、1年経ってないですから。あの、ぶっ飛んだ感じで、ね、
うん。あんまりに国政の、っていうか、あの、ニュースとか、見すぎ？
見すぎて、
とか、この何々学園問題とかも、うん、もうイライラし始めて、
はあ、
もうどんどん意見が出てくるんです。前は分かんなかったのに、うん、今はもう熱い気持ちで、この問題に対して、こうっていうのが出てきてて、
うん、
もうなんか今、多分ね、国の大物が目の前にいても文句言っちゃいそう。うん、
すごいじゃないですか。やっぱりその辺はね、あの、 一般的に女性の強みっていうことも言われますけども、これ綾野さんの強みだと思いますので、まだまだね、そのトップ目指して、トランプと対等に、トランプ大統領とね、対等に渡れる、会えるような、はい、地位についていただけたらと思いますけども。
いや、まあ、ありがとうございます。
夢は大きく、そしてまた頑張っていただきたい。まずはね、那覇市のこと一緒に頑張ってい
きましょう。
はい、いきましょうね。はい、はい、どうも、あっちこっち話が飛んで失礼いたしました。はい、ということで、また春、4月から新年度、平成30年度始まりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、今日のゲストです那覇市議会議員の奥間綾乃さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。